ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はハイレゾのことをもうちょっと調べてみたら、いろんなことを全然まだまだ分かってなかったっていうことが分かったので、その辺のことを話してみたいと思います。
この間、Apple Music とかがハイレゾとかその空間オーディオのデータで配信するのに対応したっていうあれから、
ちょっとハイレゾなんかどういうものなのかとか、なんかどういうのを買ったとかっていうのをですね、ちゃんとまとめてブログに書いてみようと思って調べてみるとですね、やっぱ書こうと思うといろんなことがわからないことがわかるという法則に従って、結構いろんなことがわかっていないことが改めて判明しまして、例えばちょっと曖昧なままに済ませてしまっていたんだけど、 CD がさ 44.1kHz の 16bit だっていうことを言っていたじゃん。でもさ、 MP3 とか AAC ってさ、なんか 128bps とか 256bps って言ってたけどさ、単位がちゃうやん。 CD は 44.1kHz 16bit ステレオなんだけど、その圧縮音源の 128bps って CD って bps に換算したらいくつになるのっていうようなこととかも、なんかちゃんと分かっていないというか、数字としてもちゃんと理解できていなくってっていうことが分かったり、 CD はなんかあの耳に聞こえる音がさ 20kHz までみたいなことを多分前話したと思うんだけど、人間が聞こえる限界で、なんでかっていうと、それってCD のサンプリングレートが 44.1kHz だからっていうか、人間の耳が 20kHz までしか聞こえないっていう前提に立って 44.1kHz っていう数字が設定されて、 CD ではそういう風にしようっていうルールが決まったらしいんだよね。っていうこともいっぱい分かっていなくって、順番になんか話せたらなと。
まずおさらいをすると、まあハイレゾってっていうのは、その音楽データをよりその生音に近い状態でデータ化したものみたいなイメージでいいの？
CD よりも細かいデータのデータ量が増えた音っていう言い方かな。
まあ、前回説明があったのが、その人間の耳が聞き取れる音域っていうか、まあ周波数帯っていうのがあって、まあ、その帯域外の音っていうのは、まあ、音として認識はできない、まあ、音波。
聞こえないけど、どうやらその感じ取ることはできているらしいっていう。
だ、音としては認識できないんだけど、なんかその体感をはできるみたいな。
うん、っていうことを。らしい。
で、そのハイレゾっていうのは、そういうその音として聞こえないような音も入っているデータの中に含まれているから、なんかその普通の圧縮されている音よりもいい音に聞こえるとか、いい感じに聞こえる
とかっていうなんかイメージになるのかな。で、まずあの MP3 の 128kbps っていう用語なんですが、そのなんか 128kbps とか 64kbps とかそういうのはなんか聞いたことがある？
ある。ポッドキャストの編集の時に
あ、出てくるね。
フォーマットどうするみたいな感じで出てくる。
で、あれの話なんだけど、あれはCD って圧縮されていないローデータなんだよね、写真で言うならば。で、ローデータを MP3 とか AAC っていうあの JPEG みたいな圧縮データに変換してあげてデータ量をちっちゃくする。だからあのやっぱ情報の欠損が起こるから、 CD のデータとその MP3 のデータと何が違うのっていうと、感覚としてはやっぱ ローの写真をと JPEG の写真って違うでしょっていうのと感覚としては正しいのかな。で、CD が、あの、44.1kHz、16bit、ステレオ PCM っていう規格になるんだけど、その BPS のみの数字っていうのもちゃんと計算してみたらですね、CD はデータ量で言うと 1412kbps。128kbps の MP3 の大体10倍ぐらいのデータ量がある。なので、言ったら MP3 が 128kbps だとファイルが1メガ1分ぐらいっていうイメージだったんだよね。で、CD をそのままのデータにすると、1分でだいたい10メガぐらいのデータ量になるっていう計算になるかな。それは、外で Apple Music とかのそのロスレス音源とかをストリーミングで聞くときのなんか参考になるかもしれない。で、あと、44.1kHz の話なんだけど、なんか人間の耳がだいたい 20kHz までしか聞けないから、CD には 20kHz までのぐらいのまでの音しかその収録されていないようになっているっていう話だったんだけど、で、音ってさ、もともとさ、アナログの波で、しかも縦波と言われるデータなんだよね。で、この縦波のデータを、要するに音って波なんだけど、波のデータとしてデジタルに記録して再現しましょうっていうことを、要するにやっているっていうことなんだけど、さっき PCM っていう言葉を前回ちゃんと分かってなかったから触れてなかったんだけど、パルスコードモジュレーション、波をそのデジタルに変換するっていうことをやって CD として記録ができるようになる。で、波ってさ、その線で書くとさ、滑らかな波じゃん。で、その滑らかな波をできるだけ細かくいっぱい点点点点点点点点って打てば滑らかな波ができるじゃん。で、その滑らかな波の作り方っていう、作り方じゃない、作る細かさっていうのがその CD でいう 44.1kHz と 16bit っていう言い方をすればいいのかな。
例えば写真のその解像度みたいな話で、撮った写真をさ、すっごい拡大していったら、ドットっていうかビットっていうか、四角い点々の集まりで写真って表現されてるやん。あの点々が大きいと、その画質が荒いとか画像が汚いみたいな感じで、まあ、低解像度とかって呼ばれたりする画像になるんだけど、その四角の箱が細かくって小さければ小さいほど、よりその高解像度、すごく鮮明で綺麗な写真っていう、まあその点の大きさによってどれぐらいかとか、点の数によってどれぐらいの綺麗さかっていうのが変わるのと、音も一緒ってこと。
そう、だから波を表現するのに、周波数 44.1kHz って要するにグラフの間隔、どのぐらいの間隔を空けて点を打っていくか。で、16bit っていうのは 65,536 なんだけど、縦に 65,536 個メモリがあるっていうイメージをすればいいのかな。で、その1秒間を 44,100 回に区切って、65,536 通りのある好きなところにバーって点々を打つと、もう波の見た目なんてデジタルとアナログと区別がつかないよねっていうような話になるのかな。
だからそれが、まあ、CD の音源だったり、まあ、さらにそれを圧縮しているような MP3 みたいな形式の音源だと、その波が言ったら荒い。
うん、そうなるし、ギザギザになるから、そのリアル感が損なわれるっていうのかな。で、そこでもう一個難しいのがですね、音の高さって波の細かさっていうか、どれだけ細かい範囲内で音が鳴るかっていうことなんだよね。その高い音って1秒、1ヘルツの音って波が1秒間の間に1秒間で1回行って戻ってきてっていうことをやる。100ヘルツって100分の1秒の間に波が1回行って戻ってきてっていうことをやる。で、44.1kHz って、44,100 分の1秒の間に波が1回戻ってきて減るっていう音が 44.1kHz の音になるんだよね。だから、その原理上、44,100 分の1でしかデータを区切っていないので、それよりも高い音っていうのは、44.1kHz で記録している限りはデータとして残すことができない。
言ったら高低差で考えるってこと。一番低い波のところと一番高い波のところが、その44,000以上の差があると、もう入らなくなるってこと？
っ ていう、なんかね、その、そもそもが、その、縦波から横波に変換しているので、こう、イメージでの話になるんだけど、なんかイメージとしてはそういうイメージ。でもさ、それを考えたらさ、不思議なことに、44.1kHz で録音したらさ、40kHz、その 44.1kHz の音まで記録できるはずじゃん？でもさ、CD は 20kHz ぐらいまでしか記録されていないって言ったでしょ？で、これが、そのなんか、面白いところで、割と結構物理学っていうか数学っていうかそういうようなイメージがあるんだけど、標本化定理とか、ナイキストレート、ナイキスト周波数っていう用語が出てくるんですが、点々をつなげてさ、波を書こうっていう場合に、波のうにょうにょってあるじゃん？その、実はね、二つの点々をつなごうとすると、波の高さって、同じ二つの点をつなぐ場合でも、こう、一回、上から下まで一回でつなぐっていう場合と、もう一個、倍の高さの音の波っていうのも同時に、同じ点を通るものとして書くことができてしまう。で、これをこれ以上俺の技術で詳しく説明することは難しいので、これはもうぜひ絵とかを見た方がわかりやすい。そのナイキストレート、ナイキスト周波数とかで調べると、そういう波が、そういうことができるっていうのがわかったりするんだけど、なんかね、その標本化定理っていうもので、デジタルに変換した場合には、そのサンプリング周波数の半分の音の高さまでしか再現することができない。
だからその CD とかは 20kHz までしかその入ってないってこと？
そうそうそう。でハイレゾーが一般的に 40kHz ぐらいまで聞けたらいいよっていうふうに言っているのも、まあ同じようなことで、ハイレゾーってだいたい 24bit、96kHz とか 192kHz とかっていう感じになるんだけど、その 96kHz の音っていうのは、まあ大体半分のその 50kHz ぐらいまでの音しか再現ができない。だからハイレゾのヘッドフォンっていうのは、なんかこうルールとして 40kHz まで再生できたら、まあハイレゾで記録できている音を全部再現できるということにしましょうっていう感じのルールが定まっている。
だからそのハイレゾ対応のヘッドフォンって言ってもピンキリで、なんか値段もその性能もまちまちってこと？
そう。で、まあ、さらにそれを、あくまでも CD ってデジタルデータに変換して撮っているんだけど、今度はさ、聞く側はデジタルデータのままでは人間は理解ができないので、もう一回波っていう縦波なんだけど、空気の振動っていう縦波に変えてあげて、聞かないと聞くことができないんだよね。なので、それを、その空気の縦波に変えてあげる回路の能力によって、その元々の波の音をどれだけ忠実にそのままかっこよく再現できるかっていうものが、その質が変わってきてしまう。なので、そのオーディオ沼にはまると、だからこの CD 収録されている音をできるだけ綺麗な、その収録されたままの綺麗な波に変更、するということにやっぱお金と力をかけていくっていうことなのかな。
これってさ、今後もっとすごくなる可能性ってあるの？
ああ、それがね、めっちゃ面白いことにね、まさにその話ももう一個しようとしていたんですけど、すごいね、春菜さんが。そのハイレゾのことを調べていたらさ、そのさっき PCM っていう用語が出てきたんだけど、もう一個ね、DSD っていう、ダイレクトストリームデジタルっていう音の記録の仕方っていうものがあるらしくって、そういう音の記録の仕方をすると、またこれまでのその PCM とは違って、なんかもっとリアルで原音に忠実な雰囲気を再現しやすい音の記録の仕方というものがすでに存在しているらしい。で、めっちゃこれ波、高校の物理学とかでもさ、波ってなんかいまいち理解ができていなかったっていう実感があるんだけど、縦波と横波ってわかる？
わからない。
だよね。俺もね、わかるってほどね、ちゃんとわかるかっていうと難しいんだけど、縦波、横波って、イメージとしては、縄跳びをうにょうにょうにょうにょーんってやると波ができるじゃん？
どっちに？
上下に。
上下に縄跳びをこうやると
波が上下向きに波が見えるじゃん。波っていうと一般的にそれを想像するんだけど、あの音ってそういうものではなくって、あのそれっぽい用語で言うと素になったり密になったりしてその音って伝わってくるんだよね。空気があのバネをなんかスプリングのおもちゃってわかる？階段とかポトンポトンポトンって降りていくやつ、あれをさ両手で左右に持ってブルブルって左右に振動させてあげると、波が、なんていうの、バネが細かい部分と薄い部分とできるじゃん？
だからなんかあの、なんかが動いてるみたいに、こう、ボールが行き来してるみたいな感じに見えるのは想像できる。
うん。で、その、まさにもう見えるは想像できる。ボールが行き来しているみたいな感じっていう、あれでいいんだけど、イメージとして、縦波ってあれなんだ？そのボールが、ボールじゃない、その波、バネが、その隙間が広いところと隙間が細かいところとできたりするじゃん。
え、さっきの縄跳びも縦波？
縄跳びは横波で、音が、原子が上下に動いているっていうイメージをすればいいのかな。
あ、縄跳びは上下に動かすけど、あれは縦波じゃなくて
横波っていう表現をするね。で、そのあたりがですね、俺の、なんか波理解力がまだ足りていないことの証明でもあったりするんだけど。
まあ、大雑把に、その、音に波が2種類あるっていう。
あ、音に波が2種類あるんじゃなくて、音はさっきのバネなのよ。音の伝わり方っていうのは、バネの仕組みで伝わっているんだ。で、デジタルデータ、さっきの PCM っていうのは、要するにバネの仕組みで伝わる音ってさ、あれって絵に描くのがとてつもなく難しいでしょ。あのバネの様子っていうの、縄跳びの縄の感じって、あの絵に描くのは簡単じゃん。でもバネのあの様子っていうのをその絵に描くのってすごい難しいから、パソコンでのその扱いやすさ的なものを含めて、その縦波っていうものを横波に変換して、パソコン あの録音データとして記録して、その横波に変換したものを聞くときにはまた縦波に変えて聞くっていうことをやっているんだよね。でもそれって要するにさ、やっぱ変換するからダメやん。で、その DSD っていうのは仕組みとして縦波を縦波のまま記録しようって考えた。で、どうやって記録するかっていうと、さっきまではさ 44.1kHz とかっていうさ、44,000分の1秒ごとになんかどのぐらいの音の強さがありますっていうのを記録していたんだけど、 DSD っていうのはその細かさというものをそこから何百倍も細かいものにして、なんか 2.8MHz とか 5.6MHz っていうぐらいの音の細かさを区切って、でそこにあるかないかの1ビットのデータしか記録しない。そうすると波っていうのがさ、そのすごく細かく、あ、ここにはあってここにはなくて、あってあってあってなくてなくてっていうので、バネみたいなものが絵でも再現できる。この辺はちょっと濃い感じで、この辺はちょっと薄い感じでっていうので、波、縦波を縦波っぽいまま記録できるようになる。で、そういうなんか音楽の記録方法っていうのも新しく出ていて、そのやっぱソニーのモーラとかのサービスがそれ系にすごい力を入れているらしいんだけど、その一部の楽曲とかはそういう DSD っていう方式で記録したもので提供しているものもあったりする。
でもそれって結局その DSD で記録したものが再生できる機器というか、その対応したものでないとその変換ができないってこと？
もちろんそうなる。なので DSD 対応の再生機器っていうのを、あの、再生、そういう、その、いわゆる DAC とかデジタルアナログコンバーターみたいなのは結局必要になるので、そういうものはいるんだけど、そのね、特にクラシックとかジャズとかって、やっぱ生の楽器の空気感みたいなのが、その音の良さっていうか、いい感じの音に大きく影響するらしいので、そのね、DSD で記録したものっていうのは、より、その生っぽい感じの音で聞けるらしい。って知ってちょっと試してみたいなって今自分は思っている。まあ、ただこの DSD って超絶厄介で、その要するに絵で描きづらくって扱いづらい波なので、あのね、基本的に編集ができない、 編集をしようと思ったら横波に変換してまた縦波に戻すってことをやらないといけないので、結局データのその再現性っていうか、そのままの音で結局再現できなくなってしまって、そのパソコンでイコライザーをかけるということもできないし、エフェクトをかけるみたいなことも実質できないので、そのやっぱパソコンで扱う場合、EDM なんか作る場合にその DSD で作るなんていうことは不可能、ほぼ不可能だし、まあ一部のそのジャズクラシックなどの特殊な業界のみで今後も使われていくフォーマットで、まあその誰もが普通に当たり前に使うものではなさそうだった。
EDM って何？
エレクトロニックデジタルミュージックだったかな。あのダンス音楽みたいなドゥンドゥン響く感じの音楽。パソコンで作った感じの音楽みたいなやつ。まあっていう感じで、なんかね、そんなもののことも全然知らなかったということを、ハイレゾについてちゃんと調べてみたらいろいろ知ることができるようになりまして、あと、その自分がね、波のこととかをちゃんと知らないから、そこがうまく、なんていうの、ちゃんと説明ができないということも分かったりもして、やっぱいろんなことを勉強するのにも、学校の勉強がちゃんと役に立つんだなっていうことだったり、まあ今になって新しいことをこうやって勉強、これね、すげえ面白かったんだよね。その、あ、だから 44.1kHz で 20kHz ってそういうことだったんだ、みたいなことも、やっぱ分かったのが面白かったりして。
なんかその、腑に落ちる感じっていうのを自分の中で、まあ例えばそれが過去に学んだその学校で義務教育中とかに勉強したことだったり、まあ大学で専門的なことを学んだことだったり、まあ自分がその社会に出てから経験したことだったり、まあいろんな自分の経験値とか本から学んだ知識とか、そういうなのがミックスされて、なんかさ、あ、そういうことか、みたいに、こう、腑に落ちる感覚があると楽しいよね。
そう。なので、まあ今後も多分まだまだ知らないことはいくらでも無限にあると思うので、なんかこう、新しいことを学べたら、積極的に、ポッドキャストとかブログなどでも紹介していきたいなと思っております。
こういう感覚とかさ、その、小学校、中学校、高校とかにさ、知ってればもっと勉強できる子になってたんじゃないかって思うんやけど。
それ難しいよね。誰もが言うことだよね。でもまあ言ったら、今からでも遅くないだと思う。すべては。自分がその40歳になって思ったのは、80歳まであと40年あるので、もう一回勉強すればいいじゃんって、普通に。っていうのはすごい思っていて、まあ、さらに言うと、こう、ポッドキャストとかで、こうやって喋ること自体が勉強することにも、ほぼイコールで繋がっているので、こう、学んだことは積極的に話せていけたらな、っていうふうに思ってます。その遺伝子とかもね、最近だいぶ、この半年ぐらいで理解が進んできて、それとかもね、なんかこう、話せるようになったらいいなって思っているんだけど、まあ、そんな感じですかね。今日は、ハイレゾについていろいろ調べて、まあいろんなことが分かっていないことが分かったのと、いい音で聞くためには物理と数学の知識もいるぞっていう意味でも面白かったですね。物理、数学、コンピューターかな？分野で言うなら。っていうのも知っておくと、よりちゃんとした方向でいい音を追求できるっていうのも面白いなと思いました。